みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はイルミネーションフェスタルーチェのお話を聞かせていただきました。
はい。
さあ、今日はどういったお話になりますでしょうか。
はい、今日はね、ちょっと変わった方向でご報告をしたいんですけれども、
はい、
実は銀行ってあるじゃないですか。
はい。
だから、いわゆるメガバンク、昔たくさんあったんですけどね、今もう3つかぐらいに、
そうですね、もう合併されて、
合併してね、だから僕らの感覚で三井銀行と住友銀行が、はい、一緒になるなんて考えられなかったですけどね。まあ、三井住友銀行だし、はい、あと例えば、三菱 UFJ 銀行とかですね、はい、あとはみずほ銀行とかね、
はいはい、
第一環境銀行とか、はい、まあ、そういうことでメガバンク大きいやつですね、和歌山にも支店があります。それから地方銀行ってありますよね、
はい、
和歌山県だと企業銀行さんが、
はい、
和歌山のその地方の銀行、それから、こんなもうちょっとこう草の根で信用金庫、
はい、
あるいは信用組合、
はい、
たくさんあります、
ええ、
で、信用金庫さんっていうのが全国で、
はい、
たくさんあるんですけども、その信用金庫さんたちが集まってですね、良い仕事おこしネットワークっていうプロジェクトをやっていらっしゃるんです。
良い仕事おこし
ネットワーク、
ネットワーク、
はい
はい、
これまあ検索していただいたら分かりますけれども、結局全国に信用金庫があるということは、そのお得意様、お取引先さんが、まあ、中小企業を中心にたくさんあるわけですね、
はい、
でそうするともちろん地元の、例えば紀伊国信金さんであれば、南の方には新宮信用金庫さんもありますから、例えば新宮と和歌山で、信金さん同士でお得意さんを紹介するとか、異業種で何かビジネスマッチングをするとか、
はい、
いうことはあり得るんですけども、これを全国規模でやろうじゃないかと、だから青森の信用金庫さんのお取引さんと、
はい、
場合によったら、和歌山の信用金庫のお得意さんが何かコラボできないか、
はい、
そういうのをずっとやってるプロジェクトでいいなと思いましてね、私も応援させてもらってるんですけれども、でこれが良い仕事おこしとネットワークをつけて、
はい、
うん、良い仕事おこしネットワークというのがあります、
はい、
でこれがですね、今信用金庫さんたちでやっているんですけど、城南信用金庫さんって東京にあるとっても大きい信用金庫さんなんですけども、はい、たまたまここの前の理事長さんが川本さんとおっしゃって、
はい、
和歌山出身の方なんですよ、ですごく和歌山はラブがあって、
はい、
いろいろお世話になっとるんですけども、でそこの、まあ、城南信金さんが事務局をされているんですけど、はい、本拠地が羽田イノベーションシティって言いまして、
はい、
羽田空港の近くで再開発をしまして、ホテルとか建ってる中の一つの、まあ、複合施設の中にありまして、そこでいろんなイベントをされてるんですけれども、
はい、
で、まあ、いろんなさっき言ったようなビジネスマッチングとか交流会とかやってるんですけども、うん、一つこの人たちが面白いのは、クラフトビールをね、地域のビールを作ろうじゃないかと、
はい、
いうことで、
はい、
地域ごとに特産品を材料にしてクラフトビールを作る、
はい、
いうのをやってくれてます、で実は和歌山県は梅で第一をやりました。梅でクラフトビールを作る、
はい、
でそれを、まあ、大量じゃないんですけど一定の量を作って、売り切っちゃうというビジネスモデルなんですけど、で梅でこれ成功しまして、で、私が知事になってからはみかん、
はい、
はい、みかんでやっていただいて、これは私も仕込み式行ったりしてですね、みかんをそのビールの醸造の中に入れるんですよ、ちぎって、でそれを、まあ、1ヶ月とか2ヶ月でビールに仕立てていくと、
なんか後味すっきりな爽やかなビール
で、そうなんです、すごく柑橘系の爽やかな、なんちゅうの、後味のいい、
わかります、女性受けしそうです、
美味しかったです、
はい、
すみません持ってきたらよかったですね、
まだあるんですか、
もう売り切れました、もう売り切れました、で、みかんがすごく評判が良くて、でなんと第3弾をですね、今回やりました、
はい、
何やと思います、今度梅と来てみかんと来て、
柿、
ね、柿いや柿でも桃でもいいんですけど、はい、そういう話になったんですよ。
果物ではないということですね、う
ん、つまりそれだと面白くないと、もう柿桃はみんなが予想するから、
はい、
なんと和歌山発祥の醤油でどうかと。
これまたなんか黒ビールをイメージするような。
いや全くその通りで黒ビールにするんです、
はい、
ただし今まで黒ビールは作ったことないんですね。
初めての試み。
初めての試みなんですよ。でこれはですね、地元の東京でビールの醸造所をやっている大宝さん、はい、お相撲さんの大宝と同じ感じなんですけど、大宝さんっていう会社がやってくれてるんですけども、大宝さんが今回ですね醤油でやろうっていうことになって、じゃあ黒ビールにしますということ。
おいしそう、はい、
これはね美味しかったです。
でしょうね、
はい、この黒ビールで、名前がですね、
はい、
門町ソイソースエールと。
おまたおしゃれなお名前を。
これはだから湯浅の門町さんのお醤油を作る、
はい、んですけど、ソイですね、豆のソイ、
はい、ソイソースで、門町さんはいわゆる昔から江戸時代の方法でお醤油を作っていて、
ね、はい、見学させていただいたことあります。
そうですか、
はい、
で熱を加えて作るやり方と、でこれはまあ江戸時代の作り方なんですけど、もともとご存知の通り金山寺味噌の溜まったやつが、溜まりが醤油の発祥なので、熱を加えない、昔からの作り方で作った醤油と2種類売ってらっしゃるんですね、
はい、
で今回は両方混ぜると、
は
い、いわゆる熱を加える江戸時代の作り方と、もともとの醤油発祥の時の熱を加えない、たまりでできるやつを合わせて作ると、うん、っていうようなことでね、
贅沢なビールですね。
贅沢なビールなんですよ。だからこれやっぱりその大宝さんの技術力もすごいんですけれども、はい、こういうなんか面白いことを考える人たちだし、で実はね和歌山は醤油が発祥の地なんだけど、
はい、
和歌山の人しか知らないですよね。
全国的には
全然知らないですよね。で山佐醤油とか、
はいはいはい、
なんか千葉が醤油の ね、発祥みたいな
イメージがついてますかね、う
ん、でも山佐醤油も浜口五郎さんのところ
ですから、はい、こちら和歌山からですもんね。
和歌山から行ってるんですね、だからまあ悔しいというと言い過ぎなんだけど、知らないと。だから今回この、醤油のクラフトビール門町ソイソースエールで、まあ、量はそんなないんですけど、
はい、
和歌山が醤油の発祥ですよというような宣伝にも使えるかなと思ってですね、
はい、
ちょっと力入れてますので、ぜひまた応援をしていただきたいと思うんですけど、でそれでいうと第5弾は第4弾か、
はい、
かつお節でやったらどうかな。
あ、なるほど。いやお出汁みたいですけど、
いやだってかつお節も発祥ですから
あ、
これもね案外若い者の人も知らないですよね。かつお節
すごいです。調味料の基本的なもの
を、だから発酵食品っていうのが割と今脚光を浴びてますけど、はい、健康にいいし、実は発酵食品の発祥の地は和歌山なんですよね。
素晴らしい。
でね、かつお節で作れるかっていうんだけども、この大宝さんでね、北陸の方のクラフトビールでカニで作ったことあるんです、
は
い、飲んでなことないですけど、どんな味かわからないですけどカニでクラフトビールが作れるのであれば、
はい、
かつお節でも絶対作れるですよね。和風だしの、
なんかお出汁いただいてる感じになりますかね。
でもまあコクがあって、
はい、
美味しくないですかね。
不思議、面白いですね、
うん、で醤油もかつお節も和歌山発祥ですよっていう、
あすごい、
ね、そういうので宣伝していければな、はい、思うんですけどね。だからあれですよ、かつおの一本釣りも和歌山の漁師さんが編み出した漁法なんですね、
はい、
でもこれがなんとなく土佐の高知の、カツオの一本釣りっていう漫画にもなってますけど、はい、いやいやいや、あれは和歌山の漁師さんが教えた。だからこれは高知の漁師さんはもう和歌山すごく大事にしてくれるんですよ。伝わってて、そのカツオの一本釣りを和歌山から教えてもらって、タダで漁法、
はい、
和歌山の人気前いいんですね。
人ですね。
人なんですよ。タダで教えに、
でそこからアピールはされないんですね。
アピールされないですよ。まあ、それはでも地元では高知ではリスペクトされてる、
はい、
あとそこんなこと言い出すと朝までかかるんですけど、奈良漬けってあるでしょ、美味しい、
はい、
みんな奈良漬けって言いますよね。
そうですね、そういうネーミングで通ってますよね。
あれもともとは和歌山発祥なんですよ。あ、金山寺味噌って野菜じゃないですか、
はい、
金山寺の売りですよあれ。
そうですね、
あれを取り出して 海でやるから味と形になるわけ、
はい、
ところが江戸時代にその全国にこう売るときに、和歌山の由良からあの辺ねから全国へこうルートがないわけですよ、
はい、
一辺当時は奈良へ出すわけですよね、
はい、
奈良が交通の中心で奈良で集めて奈良から全国へ売ったので奈良漬けになってしまったんです。
あ、
はい、もったいない。
なるほど、
ほんまにね、
本当やったら和歌山漬けだったかもしれない。
和歌山漬けか木漬けかね。
あ、木漬け、あ、いや、なるほど ね、 ね。
でこれもねこの番組で昔あの国会議員の時言ったかもしれないんだけど、
はい、
名古屋ってあの麺類でキシメンってあるじゃないですか、
はい、
キシメン、あれは和歌山の人が発明したんですよね。
あ、
知らなかった、和歌山、
これ知らなかったです。
いや、和歌山、だから当時紀州麺って言われたんです。
あ、
紀州の人が作ったの平べったい、
はい、
平べったいとだしに染み込んで美味しい、
はい、
ですよね、染み込みやすい。でそれを紀州の人が作ったんで紀州麺、紀州麺、紀州麺、紀州麺、紀州麺って、紀州麺ってなまっちゃった。もうね全部ええとこ取られてしまってですね、
らら
もうもうちょっとそういうのもね宣伝行ってね、ちょっと今度はあの愛知県の知事とかね名古屋の市長と、はい、あれしてちょっとあの
ちょっと感謝していただいて、
いや、呼んでちょっと名古屋でね紀州麺フェアでもね、やらせてもらいたいなと。
そうですね、
ね、鰹節で出し取るわけやし、はい、ね、醤油も使うわけやし、はい、ね、ちょっときしめんフェアを愛知県とかをしてというぐらい和歌山は食の発祥の地なんですね。
はい、
まあきしめんはあの名古屋であの発売したんですけど、作った人は
和歌山出身の方ですね。
まあ、そういうことであのこの信用金庫の皆さんとのコラボっていうのはすごく楽しくてですね、でこれもねあの、まあ、私の場合和歌山市内で国会議員やってる時に基本的に草野で、
はい、
やってましてね、まあ、あの今あんまり使わないですけど、いわゆるドブ板選挙みたいなでいうことで、まあ、草の根で、こう行っていろんなもう小さなイベントでも全部出てたわけです、呼ばれなくても、
はい、
ところが行く先行く先に信用金庫さんのブースがあるんですよね、
はい、
これはすごいことなんですよね。どんなちっちゃなイベントでも行くと、まあ、あの和歌山市だったら紀ノ国信金さんのブースがあって、職員さんが8匹来こう手伝ったり、
はい、
いろんなもの売ったり、
き
めが細かいっていうか、まあ、やっぱり商売自体が信用金庫さんの場合は上から目線じゃなくてまさにそう地元密着でやってらっしゃるし、
はい、
だからあの地元の企業に相当深くこう食い込んでらっしゃるので、結構融資なんかも積極的にリスクを取って、現場分かってますのでね、やってくれるっていうのは評判もあるんですけど、
はい、
まあ、ともかく草の根で、一番汗かいてるのが信用金庫、あるいは信用組合っていう僕ら実感があるのでね、まあ、これからもこういう信用金庫さんとのコラボは続けていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日和歌山県産のお醤油クラフトビールのお話から良い仕事お越しフェアのお話まで聞かせていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。